恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今報告をしていただきましたように、先週私の叔父が火曜日に亡くなりまして、水木と郷里の高知に行かせていただきました。私の家は代々神道なんですね。私の祖父は神主をしていましたので、葬儀はですね、当然のように神道にのっとってなされたわけです。お通夜には女性の神主さんが、そして葬儀には男性の神主さんがですね、来まして、同じ言葉をこう繰り返しながら葬儀を進めてくださるわけです。正確ではないんですけども、こう、じっと集中して聞いてますと、こんな風な言葉をですね、言うのです。知らず知らずのうちに、犯したる罪あらば、罪清めたまえ。知らず知らずのうちに、都が犯したらば、都が許したまえ。またですね、憐れみたまえ、恵みたまえ、憐れみたまえ、恵みたまえ、憐れみたまえ、恵みたまえ、憐れみたまえ、恵みたまえ、同じ言葉がずっと続くんです。そしてまたですね、人の死ぬるは定めなり、ああ、悲しきことなり、涙流るる。あの懐かしき姿見んと発せども見ることあたわず。あの懐かしき声聞きたしと思えども声聞くことあたわず。ああ、悲しきことなり、と続くんですね。正式の人は聞いたら違う違うと言われるかもしれませんけども、私の耳にはそんな風に聞こえてきたんですけども、こういう言葉をずっと延々と続くその中にこういまして、なんとも虚しい気持ちでそこにいました。神主さんをちょっと外に出てもらって、私がやるからとですね、もう衝動を感じるんですけども、そんな勇気もなくってですね、罪の許しはイエス様の十字架にあるのに、とが許したまえ、罪清めたまえといくら祈っても、いくらお祓いをしても、そんなお祓いなんかで罪は許されない、清められない。ただイエス様の十字架だけが罪の許しに本当に力があるのだ。神様の憐れみ、恵みをですね、一生懸命求めているけど、しかし具体的に事実として、神様の憐れみと恵みが表されたんだ。人はただ悲しくて、ただ涙流るる、そういう希望のないものではなくして、キリストにあっては、死んだ後にも希望があり、また再び、あの懐かしい顔を見、懐かしい声を聞く、単なる希望ではなくして、確信が与えられるんだ。ですね、心の中で一つ一つ反発しながら、叫びながら、こう、虚しい気持ちで座りながら、しかし、同時に、とてもとても、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。私の親族もほとんど全部が集まっていたんですけど、その親族をこう見回しながら、お前はもう40年近くも前にキリストを知っていながら、この親族のどれだけに福音を語ったんだ、お前はそうやって反発しながら、私は知ってると言いながら、じゃあその知ってることをどれだけ伝えたんだ。本当にですね、そのように問われると、とても申し訳ないですね。そこで虚しい気持ちで座っていることが、とても申し訳ない思いでですね、心を責められ、本当に痛い思いで、そこに座っていました。本当に機会を捉えて、時が良くても悪くても、この福音を伝えなかったら、本当にですね、ただいつも後悔するばかり。高知へ帰ってましたので、少し高知のお話をしたいんですけど、高知県出身のですね、 キリスト者、クリスチャンに、片岡健吉というですね、方がいらっしゃいます。政治家なんですが、江戸、明治とですね、活躍をされた政治家で、そして、この明治代の帝国議会のですね、この第1回衆議院議員にもう最初から当選をして、ずっとですね、活躍した。そしてついにはですね、衆議院議員のですね、議長を死ぬまで務めていらっしゃったですね、そういうクリスチャンがいらっしゃいます。議員たちはですね、この片岡健吉をこの衆議院議長にですね、押そうとしたんですけど、しかし一つ問題があったんです。というのは、片岡健吉はですね、耶穌教、キリスト教徒だ。その上、高知教会のですね、長老を務めている。この日本帝国のですね、議長に、議員の議長に押すには、この耶穌教の、それも教会の長老、この教会で言えば、執事にあたるですね、この長老を務めているものを、帝国議会の議長に押すわけにいかないっていうんでですね、仲間たちはですね、片岡健吉にこう詰め寄ったわけです。私たちはあなたを議長に押したいけども、その高知教会の長老というこの肩書きがどうも迷惑だ。悪いけどそれをやめてくれないか、それを辞任してくれれば私たちはもうあなたを議長に推薦したい。それに対して片岡健吉は、教会の長老であることは、帝国議会の議長であることよりも、はるかに名誉あることです。私は降りるわけにはいかない。頑固にですね、断ったために、仕方なしに、長老のまんま、ですね、教会の長老のまんま、片岡健吉は推薦されて、議長をですね、務める。まあ、この片岡健吉はですね、そのように、自分のその議長としての役割よりも、教会の長老であるっていうことの方が大事な名誉ある働きだっていうことをですね、実践した方でした。議会がですね、休みになると必ず、あの時代にですね、わざわざ東京から高知まで帰って、礼拝の日、日曜日になると、その高知教会の玄関に立つんです。そしてこれが私の長老としての仕事ですと言ってですね、玄関で来る人のですね、挨拶をして、その草履をですね、こう揃える、片付けるのが彼の奉仕だったそうです。日本の国の指導者の一人が、教会の玄関に立って草履番をしているって言うんでですね、教会の信徒たちは大喜びでですね、片岡先生に草履の世話をしてもらえるって言ってですね、みんな喜んだって言うんですけども。またこの片岡健吉のですね、証によって大勢の方々がクリスチャンになるんです。今回高知に帰って兄弟たちと話し合ってましたら、私たち家族もいつもこの高知教会に通っていたってんで、私の記憶には高知教会全然ないんですけども、そこにずっと通っていたんだっていうことを聞いて、ですね、嬉しい思いになったんですけど、実はこの高知教会っていうのは明治時代に創立されました。そしてその創立を助けたのが、この片岡健吉で、その頃はまだ片岡健吉はクリスチャンではありませんでした。板垣退助なんかと一緒にですね、自由民権運動をやっていた。板垣シストも自由は死せずと言ったですね、あの板垣退助ですね。そして、教会にいつもこう行っては、教会をスタートする、その、なんて言いますか、助けをしたんですけど、自分はクリスチャンじゃないのです。そういう中で、未信者でありながら、教会のですね、中心になって活躍しているのを見ながら、教会の者たちが、どうも具合が悪い。片岡健吉先生は、この教会の中心だけども、でもクリスチャンでないっていうのは、どうにも都合が悪いので、洗礼を受けてもらいたいっていうことになったんです。そして、その教会の指導者である宣教師がですね、片岡健吉に聞くんです。あなたは、イエス・キリストを神と信じているか？いいえ、信じてないって言うんです。キリストのことはさっぱりわからん。正直に答えます。神様が生きておられる、働いておられる神様っていう方がいるということは、どうも疑いようがない、信じられる。しかし、どうもキリストのことになるとようわからん。でもまあ、教会の者たちが、でもなんとか洗礼を授けてほしいって言うんで、宣教師はですね、一夜漬けのように一生懸命教えるわけです。 キリストは神であること、十字架の意味、信じれば救われること、彼は自分で納得してないんですけど、聞くままを覚えて、その洗礼の、なんて言いますかね、諮問会、長老たちによるですね、この質問会にですね、出席して、まあ、一夜漬けのように覚えた言葉をただ、答えたので、合格をしまして、洗礼を受けちゃうんです。ほとんど分かってないんです。信仰が本当にあるのかと思うと、どうも怪しいんですけど、洗礼を受けちゃうんです。でも、それから先が素晴らしいと言いますか、教会は素晴らしい指導をし、片岡賢吉も本当にへりくだってよく学んだんでしょう。片岡賢吉はやがてこんな文章を書いています。自分が教会に来始めた頃、また洗礼を受けた頃、漠然と神がおられることは分かっていた。しかし、イエス・キリストが神だと信じろと言われても、そんな無理なことと思って信じられなかった。ただ、自分は考えてみるといろいろと過ちがあるので、それに比べるとイエスという人は非凡な人、立派な人だと思っていた。それ以上のことではなかった。しかし、次第に神との交わりを深めていけばいくほど、自分の罪深さ、弱さに気がついてきた。それに伴い、キリストは自分の理想としても、自分の先生としても、自分の友としても、また審判者、裁く人、審判者としても、その高さ、深さ、清さを思うと心が燃え、頭が次第に垂れて拝まざるを得なくなってきた。そしてついに、我が贖い主よ、我が神よと呼んで、この方だけを信じ、より頼むようになってきた。彼は洗礼を受けて、そこでとどまらなかったのです。それを出発点として成長し続け、学び続け、教わり続けて、見事にですね、教会の長老として日本中にですね、良い証を立てたわけです。この教会でも洗礼準備会の時に必ず洗礼を受けようとしている人に強調していることは、洗礼は卒業式ではありませんよ。間違いをして、もう洗礼を受けたら大丈夫だなんて思わないで、洗礼は入学式のようなものだから、そこから始まるんだから、ぜひそこを出発点として聖書をさらに読み、神様をさらに求めて信仰を深めていってください。本当にですね、私たちも振り返ってみると、洗礼を受けたとき、片岡賢吉と50歩100歩ではなかったのかな、ほとんど分かっていなかった。でも単純に信じて、わからないこといっぱいありながらも信じて、しかしそこから出発したとき成長が始まった。さあ、今日は読んでいただいた生まれつき盲人の癒しの話の続きです。イエス様によって思いがけず癒されたのです。彼が求めて癒されたんではなくして、突然のように自分の身に降りかかってきた幸運でした。それからが大変です。まずは、近所の人たちが騒ぎ始めます。8節。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。しかし、当人は、私がその人です。私ですよというわけです。どう考えていいのかわからない。一体なぜこんなことになったのか、こんな奇跡が起こったのかわからないので、一体どうしてあなたの目は見えるようになったのか。彼は答えて11節。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、白アモの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。そこで近所の人たちは、この男のことをどう取り扱っていいかわからない。ただよかったよかったではどうも済まされなかったらしくって、パリサイ人っていう人のところに連れて行って、この人についての判断を頼むわけです。ところが、そこでまた騒動が起こります。というのは、 14節。ところで、イエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。イエス様はわざわざ、一日避ければこんな問題ないのに、安息日、土曜日、働いてはならないという、この日を選んだかのようにして、そして決してしてはならないという、泥を練り、泥を目に塗り、白浜の池に行って洗いなさいと、もう何十ものですね、安息日を破るようなことをさせ、そして目を癒すという癒しの技をするのです。これはパリサイ人たちにとっては許せないことです。ですから、パリサイ人たちがどうして見えるようになったかを尋ねると、あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました、私は今見えるのです。すると、パリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだ。安息日を守らない者が、そんな神様の力によって奇跡をなせるわけがない、と断じます。しかし、同じパリサイ人の中にも、こんな意見も出るのです。しかし他の者は言った。罪人である者に、どうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。罪人だったら、こんな奇跡を行えるはずがない。こう、イエス様を弁護しようとした人はきっと、その代表はニコデモさんだったと思います。ニコデモさんは、ヨハネ伝の3章のところで、夜こっそりイエス様のところにやってきてこう言いましたよね。3章の2節。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。これがパリサイ人の中のニコデモという指導者の意見ですから、それと合わせるとですね、この16節の後半に出てきたイエス様の肩を持った人は、その一人はニコデモであったろうと思われます。分裂してしまって、拉致が開かないので、どうしたかっていうと、今度は、どうしてもこのパリサイ人たちのほとんどのものは、この男が生まれつき盲人だったのに目が見えるようになったということを否定したいんです。信じたくないのです。そこで、両親を呼んできます。そして、19節。この人はあなた方の息子で、生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですか？本人ですか？それではどうして今見えるようになったのですか？両親は、確かにこれは私たちの息子です。生まれつきの盲人でしたが、見えるようになりました。しかし、どうして見えるようになったのかわからない。誰が癒したのか、こうしてしたのか、わかりません。まあ本当に知らなかったのか？どうも、この書き方を見ると、分かっていたけども、口からイエスが癒してくださったということを言わなかったらしいです。というのは、ユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。街道から追放されたら、まさに村八分ですので、あ、いいじゃない、それぐらい。いいえ。もうそうなると生活できない。ユダヤ人社会にですね、受け入れられない。もう、残事ですね、こう、生活にも困るわけです。ですから、両親もそうなることを恐れて、あれは大人ですから、あれに聞いてくださいと逃げてしまうのです。さあ、興味深いのは、ここでの生まれつきの盲人だった人と、パリサイ人で代表されるユダヤ人たちの対照的な姿です。生まれつき盲人だった人からすれば、まだですね、イエス様に会ったことがないんです。この目で見たことがないんです。ただ、突然現れたこのイエスという男が目に泥を塗って、シロアムの池に行って洗いなさいと言われて見えるようになって騒ぎが起こっているわけで、目が開いてからまだイエス様に会っていない。そしてイエス様のことをほとんど知らない。分かっていない。だから、彼はですね、問われて言えることは事実だけ、11節。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、行って洗うと見えるようになりました。そして、12節で、その人はどこにいるのですかと問われると、彼は、私は知りませんと答えるしかない。 知りません。イエス様が一体どういう人で、どこに住んでいるのか、どこにいるのか知りません。ただ事実だけ、15節でも、あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました、私は今見えるのです。まあそんな中でですね、じゃああなたは一体あの人を誰だと思ってるんですかと17節で聞かれると、彼は言った、あの方は預言者です。私の目を、生まれつき 目が見えなかった私の目を見えるようにしてくださった、あの人が普通の人であるはずがない、きっと預言者でしょう。25節で、ユダヤ人たちが、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだって言うと、彼は答えて、あの方が罪人かどうか私は知りません、わかりません。でもこの盲人だった人はですね、ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼はほとんどのこと知らない、知らない、知らない、わからない。でも一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということ。ところがユダヤ人たちはそれに対照的で、とても知識があります。16節、するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだ、もう力を込めて権威を持って、あいつは神から出たものではありっこない、分かっとるというわけです。24節でも、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。また来週のところなんですが、29節を見ると、私たちは神がモーセにお話になったことは知っている、しかしあのものについてはどこから来たのか知らないのだ。人たちは知ってる、知ってる、分かってる、分かってる、ただ一つ知らないことがある、あの人は一体どこから来たのか知らない。この言い方は、あいつはどこの馬の骨かわからねえと言ってる言葉なんですね。非常に彼らは物知りです。知識があります。そして知っているので、他から教えられる必要はない。もう他から教えられることいらない。もう最終的な答えを持っているわけです。ですから聞く耳持たない。彼らが怒り出したのは、この生まれつきの盲人がですね、力を込めてイエス様のことを弁護したために、34節、彼らは答えて言った、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。俺たちを教えようとするのか。そして追放するのです。非常にですね、こう高慢な姿がよく出ています。しかし生まれつきの盲人は、ずーっと読んでいくとですね、尋問を受けながら様々なところでこう証をしていくうちに、次第次第にイエス様についての理解を深めていきます。そしてイエス様についての理解を深めると同時に、信仰がこうだんだんだんだん本物になっていきます。そしてついにはまさにあの片岡健吉のように、38節でこう言うのです。彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。主よ、信じます。そう言ってひざまずいてイエス様を拝する、拝むのです。片岡健吉のように、またこの生まれつきの盲人のように、あるところでもうストップしてしまわないで、もう私は知っている、卒業したと思わないで、本当にですね、私は何も知らない、何も分かっていないんです。しかし次第次第にイエス様についての理解を深められ、それに伴って信仰を高められていくことをですね、私たちもぜひ求めていきたいのです。まさに信仰生活に卒業はないのです。もう学ぶことは何もない。教えられる必要はもう何もないと言える段階はどこまで行ってもないのです。先週の月曜日、七尾聖書教会で新年聖会が開かれました。講師はですね、東京から桜井先生、桜井邦夫先生がおいでくださって、 非常に興味深いメッセージ、メッセージよりも講義をですね、こう受けるような感じだったんですが、この先生はですね、神学校で、この神学を教えていらっしゃるんですけども、専門はですね、法律なんです。法律家として、この彼はですね、法律家の知識、法律家の目を持って聖書を読み、聖書を解き明かしてくださいます。特に聖書に使われているこの多くの言葉、特に救いに関する様々な言葉はですね、法律用語が使われているわけです。ですから、法律用語が使われている聖書の言葉をやっぱり法律家に解き明かしてもらうと、そうか、そういうことなのかとですね、合点がいくことが多いのですが、今回もですね、もう、と思うようなですね、解き明かしを聞いてですね、もう一度聖書を改めて読み直すような思いになりました。例えば、今回の正解で言われたのは、和解という言葉。神との和解という言葉は聖書に使われているけど、和解っていう言葉、翻訳はおかしいっていうのです。日本語に訳したときに、和解と訳してしまえば、和解っていうのは、両方に落ち度があって、両方がこう妥協して、お互いにこう和解点を見出す。という場合に使われる言葉なんで、神様の方に落ち度はないので、人間の一方的な罪のゆえなんで、和解という言葉を使うと、これは理解できなくなる。そうなのかと、今まで平気で使っていた日本語が、なんだか使えないような気分になったのですけど。そんなですね、テーマで先生が書かれた、日本宣教とキリスト教の用語、言葉ですね、キリスト教の用語というですね、本があります。その本をですね、こう、もう一度読んでみましたら、とても、衝撃を受けるのです。私たちが何気なく使っている罪という言葉。また、今日は教会学校で、その部分を学んだんですけども、十字架による、その十字架の身代わりによる救いという言葉。それが、この法律家の手によって解き明かされると、今まで考えてたのがガタガタと崩れて、そういうことなの？でも、そうだとすると、理解できるなっていうですね、部分がいっぱい出てくるんですね。まあ、そこに深く入ることはできないんですけど、もう、当然分かっていると思っていたことが、この専門家の、手によると、よって解き明かされると、あら、分かっていなかったんだなっていうことを、つくづく発見させられるのです。すなわち、分かりきっていた言葉が、とても新鮮に響いてくるわけです。そして、改めて、イエス様の十字架による救いの素晴らしさに圧倒される思いがするのです。そのようにですね、どこまで行っても分かっていたと思うものが崩され、他が読むとまた違った読み方をするでしょうし、実業家が読むとまた違った解き明かしがあるでしょうし、お医者さんが読むとまた違ったですね、そこには見方があるでしょうしですね。大工さんが読むと、またそこから違った見方が、解き明かしがあるでしょう。本当にですね、聖書ってすごい本だなぁとつくづく思うのですが、私たちも、ぜひ、パリサイ人のように、もうわかってます。もう知ってます。もう誰からも教えてもらう必要はありません。というようなですね、頑なな、傲慢な心を持たないように、いつまでも、この生まれつきの盲人のように正直に知りません。わかりません。まだわかってません。と告白しながら。しかし同時に一つのことだけ知っています。このことだけは確かなこととして知っていますとですね、証しできるものになりたいなと思うのです。私自身、決して歳を取ってきたからボケてきたというんじゃなくて、本当に歳を取れば取るほど分からないことが増えてきています。昔はもっと自信を持って、例えば説教するときにももっと自信を持ってこうだと言えたものが、最近はなんだか言えなくなってきています。 聖書は難しいなとですね、時が経てば経つほど、聖書って難しいな、聖書って広くて高くて深くてとてもわからないということが見えてきました。昔はもっと堂々と、神様はこういう方ですとですね、言い切ってたんですけど、なんだか最近は、神様ってわからないよねと、わからないなということが、言えるようになってきたというか、言わざるを得なくなってきた思いがします。昔はもっとですね、イエス様のこと、分かったように話できたと思うんですけど、最近は、ヨハネの福音書を取り扱い始めてから余計に、イエス様ってわからない。私の想像、私の思い、私の経験、私のすべてをはるかに超えていて、とてもわからないですね。本当にですね、わからないことがますます増えてきてます。じゃあ困るじゃないですか。やっぱり牧師は分かってなきゃ私たちも不安で困るじゃないですかと言われるかもしれませんけど、でも多くのことが天国待ちというですね、ケースに入れられて棚に上げられてしまいます。そうなんです。天国に行ったら分かる。もう今は分からないけど、後になれば分かるというですね、ケースにいろいろ増えていくんです。そうなんです。聖書を読んでいくと疑問に思うことや理解できないことや矛盾に感じることなんかが次々出てくるでしょう。もしも疑問を感じること、矛盾に感じること、それが全部なくなったら信じましょうと思ってたら、永遠に信じる時は来ません。信じれば、これがなくなるかっていうと、私のように信じていてもそれが増えてくるんですから、ね。ですから、本当にですね、全部の疑問が解決するときっていうのは地上ではないのです。わからないね。どう見ても矛盾してるよね。でも矛盾は、矛盾のまんま置いとくしかないものがたくさんあるのです。今はわからないが、ずっと後にわかるようになる。そこで満足することを私たちは学ばねばならないのでしょう。しかし、私たちもこの生まれつき盲人だった人のように、イエス・キリストを信じることによって、一つのことだけ知っていますと言い切ることができる。私は盲目であったのに、今は見える。確かに、その見え方も、まだおぼろです。今、以前は見えなかったけど、今は見えると言っても、ぼやーっとしか見えていないものが多いんです。でも、ぼやーかもしれないけども、確かに見えるようになりました。例えば、神様が本当に生きておられて、働いておられるっていうことは、どんなに鈍くても、ぼんやりしていても、認めざるを得ない。その神様の前に自分の罪深さ、ほとんどまだ分かっていないでしょう。でも、神の前に自分がどんなに汚れた罪人であるか、信じる前のあの自分の状態からすれば、今は見える。そしてこんな罪深いもののために、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、こんなもののために死んでくださったということ、これは確かなこととして今は見えると言える。この救い主を信じて、こんな私の罪がすべて許され、神の子供とされているということは、私の感情とか私の実感を超えて神様の約束ですから、私は今まさに見えると言ってそのことを言える。私は信じることによって永遠の命が与えられ、神の子供とされて、死んだ後には、神の国、その永遠の世界、天国に行くことができる。死んで終わりではなくして、死んで望みがないんではなくして、死んだ後に天国に入ることができるということを、権威を持って言うことができる。神は、こんな私と共に、しかしいつも共にいてくださるということを、私は言える。そうなんです。今は見える。 この証を私たちもぜひしていきたいのです。読んでいただいた箇所で、生まれつきの盲人はイエス様によって癒されたんですけれども、イエス様についてほとんど知りません。分かっていません。でも、自分の経験したことを繰り返し語ります。11節で、イエスという方が、と言って自分の経験を語り、15節で、あの方が私の目に泥と言って証をし、また25節で、私は盲目であったのに今は見えるということです。彼は同じ証を繰り返し繰り返し語るばかりです。そうなんです。証とは自分の想像や自分の憶測を語るのではないのです。あなたがイエス・キリストに会って経験したご自分の経験、あなただけのその経験を、ただ事実を事実として脚色しないで淡々と語ればいいのです。知らないことがたくさんある、いいんです。分かってないことがたくさんある、いいんです。話が下手、いいんです。自分の体験を語ることですから、上手に話しなくてもいいのです。本当にですね、この生まれつき盲人だった人のように、私たちもバカの一つ覚えのように、自分に起こったキリストとの出会いの証を、同じ証をぜひ繰り返し繰り返し証しするものでありたいと思うのです。使徒の働きの4章の19、20節、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。自分の見たこと、聞いたことを話す。それが証であり、このペテロとヨハネの言葉からすれば、それが神に従うことだとわかります。自分の経験したこと、他人ではなくして、本を読んだらこんなことが書いてあったじゃなくして、あなたが以前はこうでした。でもイエス・キリストという方に出会って、今の私はこうです。できてないこと言わなくてもいいんです。あなたが今見えるというそのこと、経験したそのことを語ることが証してあり、また神様に従うことだ。自分の経験を語ると言っても、決して自分を誇って語るんではありません。自分の経験をすごいでしょうとですね、自分の経験を誇るのではないのです。あくまでも、その経験を語りながら、その経験をさせてくださった方の素晴らしさを指さし、その方を指さして語る、それが証です。あなたにその経験をさせてくださった方を語らないで、その方を指ささないで、ただ自分の経験だけ語れば、それはただの自慢話になっちゃいます。証とは、あくまでもイエス・キリストを褒め、イエス・キリストに人々の目を向けさせる、そういうものであるはずです。自分には誇るべきことは何一つない。テモテ第一の手紙1章15節で、パウロはこう証をします。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られた、という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。なんとパウロは、私は罪人の頭でした、と証ししないのです。私は罪人の頭です。パウロがこれを書いたとき、もうすでにキリストを信じて相当の年数が経って、もう処刑される日が近い、そのような晩年に書いたパウロの言葉。ところがそのパウロが、世界の教会のまさに土台を築いたようなこのパウロ、最高の信仰の水準まで行ったパウロが、しかし、私はその罪人の頭です。過去の思い出ではなくして、今の私は罪人の頭です。救われた。キリスト者になったと言っても、何も、この自分が私が立派になったわけじゃないのです。クリスチャンになったから、私たち自身がなんだか立派になったような気分になっていると、これは落とし穴です。あなたが私が立派になったわけじゃないのです。ただ、 この私を救ってくださった方が立派なだけで、この私を許してくださった方が立派なだけで、その方を除いたら今も同じ、もう恥と汚れのまんま。イエス様信じて40年も経って、もう大丈夫です。イエス様、あなた抜きで行きますからって。もしイエス様がいなくなったら、もうそこには清められ、完成したものがそこに残ってるでしょうか？キリストが取られた途端に、どうしようもない、醜い自分がそこに残されてしまいます。本当に、私たちは自分を語ることはできない。本当にですね、自分はただ、誰よりも罪深いもの。でも、こんな私を愛して、救って、こんな私のために死んでくださったイエス様はなんと素晴らしいか。ぜひ、あなただけにしかできないあなたの証を聞かせてほしいのです。また、機会を捉えて、そのあなたの証を人々に語ってほしいのです。難しいことを話す必要ないし、知らないことを語る必要ないし、私は盲目であったのに今は見えるというそのことだけを語ればいいわけです。100人以上の人たちがここにいますけど、その誰もが大変貴重な経験を持っているわけです。イエス・キリストを知ったという、出会ったという経験を持っているわけです。そのキリストと出会ったという経験は決してあなただけが独占してはいけない経験です。そのキリストと出会ったというその出会いの経験のその証は、実は教会に与えられたものであり、またそれは神様があなたに託して人々に運んでもらいたい良き訪れなのです。ぜひそれを自分だけの胸にしまって、私はイエス様と出会って、私はこの救われた自分を天国に密輸するんだと言ってですね、密輸しないでください。天国に行って、あなたもクリスチャンだったの知らんかったとですね、天国でですね、お互いに顔を合わせてびっくりするようなことがないようにですね、本当に私自身、今回の葬儀を通して、本当に恥ずかしい、申し訳ない思いでいっぱいだったのです。自分がどんなに親族に対して無責任な態度であったのか、姿勢を持っていたのか、もう二度とこんなに虚しい気持ちで、こんなに責められる思いで葬儀の場に座りたくない、そうつくづく思わされました。あなたはどうでしょうか。ぜひあなたに与えられている私は見えるという証を今日から本当に掲げていただきたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。